主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年6月21日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります礼拝の中でも、どうぞあなたが中心となり、私たちが礼と誠をもって礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで共に参加されている方々の上に、主の豊かな祝福が、ありますように、礼拝の始めに尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を待たれてまいりましょう。賛美隊の皆さんお願いいたします。
それでは、お立ちになる方どうぞご自由にお立ちください。心から共に賛美していきたいと思います。
新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、褒めよ主を褒めよ、喜びの声を上げて主を褒めよ、主を褒めよ。
ありがとうございます God。
God is working for my good. God is working for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good. God is working for my good. 全てが益になる人。どんなことも感謝します。
多くのことが許され、多くの事柄があなた方の目の前に巻き起こる中で、あなた方は徹底してこの感謝と賛美を声を上げ続けていきなさいと主張されます。礼拝を奪われてはなりません。神を礼拝することを、神に賛美を捧げ主に礼拝することを奪われないようにしなさいと主張されます。一人一人を私は賛美隊としてこの召し出し、この時代に置いていることを覚えなさいと主張されます。あなた方は心を固く定めて、賛美隊として賛美を捧げ、礼拝者として真実に礼拝を捧げていきなさいと支援されます。それがあなた方にとって祝福の原点となり、それがあなた方にとって大きなこの神の技を見るためのポイントとなると支援されます。
私はこの田の中に住まい、私の栄光と私の宮沢はすでにあなた方のうちに、あなた方の身近な者たちのうちに始まっていると主を伝えます。あなた方が弱くされたその時から私は栄光を表そう。それに全てのことを許されることの中に私の計画があるゆえに、あなた方は主を褒めたたえ、主を賛美し、あなた方は私の言葉と共に歩んでいきなさいと主を伝えます。
神の愛を求めなさい、私の愛を求め、聖霊に満たされることを求めなさいと示されます。私はあなた方一人一人において愛しており、または計画を持っていることを覚えなさいと示されます。その計画の中にあなた方が歩むために、まず私の愛に満たされ、聖霊に満たされることを求めていきなさいと示されます。私はあなた方一人一人を通し、私の栄光を豊かに表していくと示されます。確かにこの礼拝の中で癒しを与え、また私はこの礼拝の中で奇跡を表し、救いの御業を豊かに表していこうと示されます。聖霊に満たされていきなさい、聖霊に満たされて歩みなさいと示されます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。
喜びの声をあげよう、感謝と賛美を主に捧げよう、喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我ら狼主の御名を称えます。我ら狼主の御名を称えます。
愛する天の父様、この賛美の中にあなたがご臨在してくださっていることを感謝いたします。また予言の言葉は語り、また与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ続く礼拝をさらにあなたが豊かに祝福し導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
はい、それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちたいと思います。今週は多くの集会が持たれます。22日パウロ・タイラ牧師の昇天8周年記念聖会、また五島集会が持たれます。祝福のためにお祈りください。また長崎では土曜日チャペルコンサート、また長崎カリスマ聖会が持たれます。御心の集いとなりますように、これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に参加されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アメン。はい、それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエス・キリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるように勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。またオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用意になる方はお祈りいたしますので、共に聖餐にお預かりください。また聖餐のご用意のない方はですね、ぜひ次回からは聖餐を用意されて共に教会の恵みに預かることをお勧めしたいと思います。それでは最初にまずお祈りいたしたいと思います。愛する天のお父様、この聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受けることができるように、聖霊から来る悔い改めを与えください。またオンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれた体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架から与えられるすべての恵みを受け取ることができるように、聖霊様を豊かに悔い改めを与え導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人一緒の前に静まってお祈りしましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていただきたいと思います。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福しのうちこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げた後、こう言って彼らに渡りになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みで預かることができたことをありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされている、この素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もその恵みの中に憩い、あなたの御声に従って、主が用意されている主の御業を、恐るべきものを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入用のために、御国のために用いてください。また今喜んでお捧げになったお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、 あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、クワイアの皆さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。個人的な事情で賛美ができない状態でしたが、復活しましたので、今日は復活のメシアを賛美させていただきます。復活しました。
Hallelujah.
はい、素晴らしい特別賛美をありがとうございました。良き指導者とメンバーが増し加わりますように引き続きお祈りください。それでは聖書朗読の時をお持ちしたいと思います。本日の聖書箇所は、使徒の働き14章の8節から10節、新約聖書使徒の働き14章の8節から10節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の256ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書234ページから5ページです。使徒の働き14章の8節から10節お読みいたします。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の萎えた人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおはようございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。昨日癒しの集会がありまして、そこでも今開いた箇所を開いたんですが、その時にもう少し深くお話をしたいというふうに思っています。それではですね、賛美の後に御言葉からお話をしてみたいと思います。今日は山本さん一人で寂しいので、ぜひ皆さん楽器ができる人はですね、どんどん入ってきてほしいというふうに思います。それでは詩編53編からですね、お願いします。
祝福の時が来た。
あなたの信仰があなたを治したのです。安心して生きなさい。病気にからず健やかでいなさい。私はこの言葉をあなたに与えようと主は仰います。私はあなたを癒し、あなたを健やかにしました。私はこれからさらにあなたを祝福し、さらにあなたを豊かに導いていこうと主は言います。愛する子よ、惑わされてはいけません。否定的になってはいけません。私はあなたを祝福するために選び、そして召し出したと主は言います。確かにより大きな祝福を与えるために試練や訓練を通します。しかしそれはあなたをより祝福するためであり、その試練や困難はあなたにとって恵み以外の何物でもありません。愛する子よ、もっと私に信頼しなさい。私はあなたを惜しみなく祝福し、豊かに祝福していく神であると主は仰られます。
この今がどのような時代であるか、しっかりと目を覚まして、この見ていきなさいと主は言われます。これからの終わりの時代にあって惑わされることがないように、神の言葉を受けなさい、神の言葉に触れ続けなさいと主は言われます。
主を恐れることを学びなさい。人を恐れると罠に陥ります。しかし主を恐れる者は知恵に満たされ、知識に満たされ、そして主を恐れる者は神の栄光を見るものとなると主はされます。私があなた方に用意しているものはあなた方の願いと思いを超えるものであると主はされます。それゆえあなた方の思い通りにいかないとき、きっとこうなると思っていたのにそうならなかったとき、がっかりしたり落胆したり、あるいは怒ってはいけません。むしろそれは神の計画の始まりなのです。あなたはそのことを感謝し、私を見上げて喜びなさい。私は私の計画をその時あなたに教え、私の祝福をあなたに開こうと主は仰せられます。どんな時にも感謝をし、私に向かって賛美を捧げなさい。礼拝する時にあなた方は力を受け、礼拝する時にあなた方は恵みを受け、礼拝する時にあなた方は神の霊に満たされると主は仰せます。最後に一番お賛美したいと思います。
地の上に
愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。イエス・キリストの御名を心からお称えます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご自身を表してくださり、私たちに触れ語り導いておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。特別賛美を心からありがとうございます。また天の様、集われたお一人お一人をありがとうございます。オンラインで共に礼拝されているお一人お一人を感謝をいたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、また導いてくださり、御言葉をもっと私の信仰を育み、立て上げ、養い、様どうぞ豊かに語ってくださって、あなたがこの年をされている恐るべき御業を共に見ていくことができるように豊かに導いてください。語る者ともへりくだります。主をお語りください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を例えを持ってご自由にお語りください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に死ぬ誓って迎えてこられた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日癒しの集会があったんですけれども、いつもですね、結構祈ってもらいたい方ですね、病気で祈ってもらいたい人はたくさん来る。昨日はいつもよりは少なかったんですね。で、新しい形でグループでチームで祈ると思ったんですけども、結果的にはいつもと同じように一人に時間をかけて祈った形だったんですけれども、一つ示されたことは瞬時の癒し。その場で、熱が一気に下がるとか、もう車椅子の立ち上がるとか、もう飲めない人が見えるようになるとか、瞬時な受ける癒しや奇跡というのを、そういう神様がなさろうとされてるな、神様の方がなさろうとされてるなというのを今感じるんですね。で、今まで日本では残念ながらあまり起こってこなかったんですけれども、海外ではね、私たちを通しても見ることが何回かあったんですけれども、例えばフィリピンに行くと耳の聞こえない人が聞こえるようになるということは頻繁に起こりましたし、フィリピンに限らずこの前のウガンダでも起こりましたし、私も昔フィリピン行った時に目の見えなかった人が2回段階的に乗って癒されるのがありますよね。聖書の中に同じようなことが起こりましたよね。だからそういうことは起こるんですけども、日本では今までそういうのはあまりなかったんですけど、神様が何かそれをこれからなさろうとされてるなってことをすごく強く思うんですね。だそれを期待してやっております。で、また来月もありますので、ぜひ皆さんですね、病気の方とかいらっしゃったら連れてきてほしいなと思っています。神様に期待してですね。で、その時今日のところ開いたんですけど、今日はその箇所を通してですね、もうちょっと深く学びたいと思っています。それとですね、自伝枠の発表がありまして、残念ながら7歳から入っていたミルトスと山田徳生クラブは入れなかったんですけど、鹿児島のオリベット瀬野口彩さんですね、長崎で救われてね、千葉に行った後鹿児島に今いますけども、彼女が九州大会の2位でしたけども、自転枠でも全体の2位、19チームあってね、4位まで入れるんですけど、1位が1つと2位が3つあったみたいで、その2位の1つで自転枠で入ることになったんで、九州から2つ行くことになりました。2つとも15位以内に入れるようにね、お祈りください。そしたら来年九州の方が2つになりますので、ね、ぜひ乗ってほしいなというふうに思います。ちょっとね、うちの奥さんはがっかりしておりましたよね。でも来年目指してまた頑張っていただきたいというふうに思います。さあ、それとね、あとね、なんかもう一つ言おうと思ったんですよね。あれ、なんか飛んじゃったんですね。そうそう。今日のそう特別賛美、クワイアですね。また一人増えたのかな、先生。なんか、毎月毎月、そのクワイアが、なんかこう、ね、良くなっていってるなってことを感じますので、また来月楽しみにしたいというふうに思います。復活した酒井兄弟だけではなくてですね、楽しみにしたいと思います。それでですね、今日は、使徒行伝の14章の8節からのところなんですけれども、ここは生まれつき足のいかなかった人がパウロを通して、神様がパウロを通して神様がイエス様が彼を立たせるように瞬時にしてくださったということですね。そういうところの記事なんですけれども、面白いのはですね、今日この後丁寧に見ていきますけれども、癒される信仰あるのを見てって書いてあって、つまりその治される、もともと足の悪かった人の方がその信仰があったということなんですよね。そしてその結果治ったというところなんですけれども、神が奇跡をなさるときに信仰を通して 癒しなさるときに信仰を通してなされるんですね。信仰ってすごい鍵なんです。でもね、じゃあね、信仰が強いとか弱いとか、信仰があるとかないとかよく言うじゃないですか。でも、そしたら信仰があるとかないとか、強いとか弱いとか言うんですけども、信仰ってどうやったら、できて、どうやったら強くなるんでしょうね。こう私たちがこう信仰を絞り出すとかですね、こう生み出すことができるのかって問題なんですね。で、今日はそのことを学びたいんですけども、実は私たちが自分で信仰を生み出したり、信仰を強くするということは、実はできないんですね。だから、自分は信仰がないなとか、信仰が弱いなっていう人はですね、落ち込まないでほしいんですね。信仰っていうのは神から与えられるものだと聖書に書いてあるんですね。でもちろんその信仰を用いるかどうかはまず別問題ですよ。与えられた信仰をね。でも、そうなんですね。そのことをちょっとね、ここに留めておいてほしいんですね。で、どうしたらじゃあ神からその信仰を与えられるのか。今日はそこをね、見ていきたいんですね。で、8節からね、ルステラでのことである。ルステラってのは地名です。ね、ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていたと。ね、足の利かない人。で、この人は生まれつきです。彼は生まれつき足の苗いた人で、歩いたことがなかった。だこの人は生まれついた時から足が苗いていて、足が利かなかったわけですから、一回も歩いたことがない。だから自分が歩くイメージとか、歩く姿を、こう、イメージできなかったと思うんです。自分が歩けるようになるなんてことは、まあ、歩きたいなと思ったことはあったかもしれないけど、歩けるようになるってことは考えたことがおそらくなかったと思う、この時までは。つまり彼のうちにはそんな歩きたいって気持ちだったかもしれないけど、歩けるようになるっていう、まあ、希望というか信仰というかそういうものはこの時まではなかったと思うんですよ。ところがですね、次見ますと、9節で、この人が、この生まれつき足の利かない、慣れていた人が、パウロの話すことに耳を傾けていたと。パウロの話に耳を傾けたんですね。まあメッセージ、説教と言ってもですね。そしたら、パウロは彼に目を留め、この生まれつき足の利かない人に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は飛び上がって歩き出したと。パウロはなぜ自分の足でまっすぐに立ちなさいって言ったのか。言った時に一気に癒されてしまいます。なぜそれが起こったのかというと、ここで、癒される信仰があるのを見てってのは聞いたんですね。面白い。おそらくこの日まで、この人は自分が歩けるようになるなんて考えたことはなかったと思うんですけど、この時パウロの話を聞いた結果、癒されるっていう信仰が与えられた。つまり、自分が歩けるようになるような姿を描けた。自分が歩けるようになると思った。あ、自分歩けるんだってこう期待した。自分歩けるんだっていうふうに信じることができたわけですよね、信仰を持ったってことは。なんでパウロの話を聞いたら信仰を持てたんでしょうか。パウロの話には不思議な力があったのでしょうか。あれ、パウロっていう方はですね、何を話したと思いますか。パウロの話には、彼に癒される信仰が生まれて今まで歩いたことがなかった彼が、つまり歩けるなんて考えたことなかった彼が、歩けるぞって期待できた、そういう信仰が与えられたんです。で、例えば今日皆さんがね、こう、あ、私はこれできるとかね、あ、これきっと治るとかですね、あ、これはあの人きっと、あの子はきっと救われる、あの人はこうなれるぞって、こう本当にこうね、こう信じ込もうと思ってね、信じるんだ信じるんだじゃなくて、あ、本当に心から信じれたら、わかりますねということ、なんとか信じ込もうってじゃなくて、あ、大丈夫だわって、あ、解決する、あ、治るぞってこう、もう本当になんか無理なく心から信じれたら、これ信仰ですよね。そしたらその時技が起こるわけですよね。信仰を通して。で、パウロの話を聞いた時、それが起こったわけですよ。なぜかって、ね、パウロが語っていたことは何だったのかでございます。ここには書いていません。でも、伝言を見ればわかります。一つは、ちょっと前の7節ね。そこで福音の宣教を続けたって書いてある。だから、福音を宣教したことがあります。で、この後見るとね、面白いんですけども、まあ、後で詳しくますけど、21節まで問いますと、彼はその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからって書いてありますから、あ、もっと前ですね、もっと前で15節にも、15節の最後の方に、天と地と海とその中には全てのものを作りになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちですと。福音を伝えたことがありますね。だパウロは福音を語ってた。福音って何かわかりますか？イエス・キリストのことなんです。ちょっとね、ちょっと今日最初に書きますね。第一コリントの、出ると思いますので、第一コリントの、2章。このところにパウロはですね、1節から言いますね。パウロは言ってるんですね、こういうふうに。これはコリントでの話です。さて、兄弟たち、ね、コリントの兄弟たち。私が、パウロがあなた方のところに行ったとき、コリントのところに行ったとき、私は、パウロは、優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証しを述べたいことはしませんでした。 だから優れた言葉や知恵で語ったんじゃないよって。じゃあ何を言ったか、なぜなら私はパウロはあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。でパウロってすごい博学だったんです。ものすごい知識があったんです。ところがそういういろんな博学や知識があったけど、そんなものは横に置いて十字架以外知らないことに決めたって言ったんですね。で何も知らない人がね、十字架以外知らないと言っても十字架しかわからないってからいいんですけど、パウロの場合は本当にいっぱい知ってたんですよ。いろんな知識があったけど、いやそれはいい、十字架しか知らないことに決めたって言ったんで、当然十字架を語ったわけです。であなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れておられていました。そして私の言葉、つまりパウロの話ですね、パウロの話は私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の表れでしたと。十字架を語って神の霊の力の表れだったと。それはどうしてかと言ったら、私の言葉と宣教とは説得力が、あ、すみません、5節。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に伝えられず、神の力に伝えるためでしたと。パウロが語った何かというとね、イエス・キリストのことを語ったんです。特に十字架、そして復活ですけれども、これを語ったんですね。で、パウロの話の中心は一つはキリストだったんです。福音だったんですね。キリストの十字架と復活にこの福音を語ったんです。で、それを聞いたとき、この人の中に、あ、きっと治るぞって期待が生まれたんですね。で、皆さんね、イエス・キリストに目を向けるとき、イエス・キリストに私たちが耳を傾けるとき、イエス・キリストの方に心が向くときに、信仰を与えられてくるんです。だから神から与えるからですね。で、私たちが、例えば問題を見ているとき、不安と恐れがやってくるんです。病気そのものを見て、例えば感謝するときも、病気を見てね、ああ、この病気はありがとうございます。こんだけ熱が出ることを感謝します。こういう状況であることをありがとうございます。お医者さんこういったことありがとうございます。この薬ありがとうございます。何度でも悪いことありがとうございます。こんな状況であることありがとうございます。と、こと細かに病気を丁寧に感謝していることは悪いことじゃないんですけども、病気だけを見て感謝していたら、感謝しつつ、だんだん暗くなったりするんですね。ですね。病気を見ていいんですが、病気だけじゃなくて、そこから目を離して、無視しとってみたいですよ。病気を理解した上で、今こういう状況を理解した上で、イエス・キリストに目を向けるんですね。イエス様はあなたのために十字架にかかって死んでくださった方です。その十字架は罪ながないですけど、それは病や災いや呪いも全部含みます。だから、ああ、今こういう病気でありがとうございます。イエス様がもう十字架であがなってくださったのに、今許されているってことは、私は分からないけど、きっと何かあるんだなって、イエス様の十字架を見上げ始めると分かるんです。復活したイエス様に目を留めると、死ぬ誓ったあなたが私の死んでる方で、あなたにとっては簡単に治すことができるのに、今まだ治ってないってことは意味があるんですねって、こう、思えてくるんです。思い込めていませんよ。思えてくるんです。そしてもう一つは、実際にそれを信じることができなってくるんですね。で、そのイエス様を見上げてする感謝とね、病気だけ見ている感謝とではね、全然質が変わるんですね。キリストに目を向けるときに信仰が与えられるんですね。で、パウロが語ったことはイエス・キリストご自身だったんです。で、もう一つあったんですけど、御言葉そのものだったんです。で、パウロはキリストご自身と御言葉を語ったんですね。で、私たちもこの神の言葉に目を向け、イエス様に目を向けるときに信仰はいいですか、与えられてくるんです。神様は私たちに信仰を与えて成長育んでくださるんです。ただ一週間ね、聖書は全く読んでませんと。ね、教会に来る前に埃かぶってるので、ふっと吹いて、トンと叩きましたってね。あまり言いませんけど、これ、フートンクリスチャンって言うんですけども、ね、やってきましたと。ね。それで、毎日テレビは一生懸命見ました。で、なかなか日本のテレビは神様がほとんどいないので、ね、あればいいんですけどね。ね、新聞もいっぱい読んできました。もう情報通です。ね、新聞読むこともテレビ読むことも悪いとは言ってません。きちっと情報集でしょうし、ある知識はあるでしょう。でも、神様に関しては、ほとんど日本の場合は語ってませんから、日本の新聞もね。どうなるかというと、信仰は生み出されないんです。知識は蓄えられますよ。あることには詳しくなりますよ。無駄だとは言いませんよ。でも神様にこの言葉に触れないと信仰は生み出されない。どう思うんです。ああ、私は信仰がないな、信仰弱いなって。信仰弱いんじゃありません。御言葉に触れてキリストに心を向けなかったら、誰も信仰なんて生み出されないんです。御言葉に触れてキリストの目を向けるとき、信仰が神から与えられてくるんです。神が育んでくださるんです。私は自分で信仰を作り上げて、こう絞り出して、ね、信じるぞって言うんじゃないですね。それは、イワシの頭も新人からって言うんですよ。信じるぞって言うね。そういうんじゃないですよ。 私たちが御言葉に触れ、神様に目を向けるときに、なぜこの生まれつき足の効かなかった人が、さっきの使徒行に戻ると、なぜ彼が癒されるって思えたのか、あ、治るぞって思えたのか、それはパウロの話を聞いたからで、今までパウロの話が聞いたことなかった。つまり、パウロの話ってのは、キリストのことを、私をこんなに愛してくださった方がいたんだって、十字架で全部の病も困難も罪も引き受けた方がいたんだって、復活して十字架で死んだのに、地獄から蘇ってきて死ぬ誓った方なんだ。この人は何でも病気でもこの人のときた人は、みんな癒されたんだって。イエス・キリストが行ったところのお葬式は全部なくなって復活してしまったんだ。そういう話を聞きながら、帰るのうちに、この人だったら私だって癒せるかもしれないなって。で、御言葉を聞きながら、あ、聖書には、神は癒しにして書いてあるんだって。神に不可のことはないって書いてあるんだって。全能とは書いてあるんだって。あ、そうかっていうので彼のうちに期待と信仰を生み出されたんですね。聖書の言葉が彼のうちに信仰を生み出した。イエス様が彼のうちに信仰を与えたんですね。はい、じゃあね。で、もう一箇所見ますね。テモテの手紙ね。まあそう言って自分が聖書を書かないとよくないと思ったんで今日は聖書行きます。第二テモテね。こちらで見ますけどね。ここにも出ます。第二テモテの4章。これは、テモテというのは、パウロの、うんと分かりやすく言えば弟子みたいなもので、まあ今で言えば牧師のような、パウロが、弟子みたいなもので牧師して、まあ今で言えば牧師のような仕事をしたわけですね。で、パウロはそのテモテに手紙を書くんです。普通手紙はね、ローマ人の手紙でも、コリント人の手紙でも、ローマにある教会の手紙、コリントにある教会の手紙なんです。でも、テモテは、テモテという個人への手紙なんです。だから、牧会書簡って言われる。牧師であるテモテにパウロがこの励ましと慰めを与えた手紙なんですね。その4章にこう書いてある1節ね。あ、出ますかね。はい、ありがとうございます。神の前で見前でまだ生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスとの見前でその荒れとその御国をもって私は厳かに命じますとパウロはテモテ、ね、弟子のテモテに命じたんだけど御言葉を述べ伝えなさいって御言葉を語れって時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと。みんながすごく喜んで聞いてくれても、そうじゃない時でも、どんな時であってもしっかりやりなさい。寛容を尽くして、ね、もう寛容を尽くして、絶えず教えながら攻め、今しめ、また進めなさい。まあ、続くんですけども、まあ、ここだけ見ておきますね。つまり、パウロはそれを手元に言ったんだ。でも当然これはね、この前に、私がいつも御言葉を語っているように、あなたも御言葉を伝えなさいなんですよ。つまりね、パウロのね、説教のポイントは二つある。一つは、イエス・キリスト福音。キリストの十字架を通して復活、福音を語ってた。もう一つは、御言葉そのものを語ってた。で、御言葉とキリストは、私たちに信仰を与えてくれるんですよ。で、この信仰が与えられると、奇跡が起こるんです。癒しが起こるんです。救いが起こるんです。不可能が可能になるんです。でもね、それはね、人が作り出すものじゃない。神の言葉がにその力がある。イエス様からその力は流れてくるんですね。だから、私の身をキリストに向け、そして、御言葉に触れていくときに、それが起こる。で、お互いね、ひどい不十分な弱さを感じる、信仰ないなと思うことありませんか？でも、キリストに身を向け、御言葉に触れてくると信仰を与えられるし、キリストに身を向け、御言葉に触れてくると信仰が引き上げられていくんですね。で、みんなお互いね、信仰なんてないんです。私の肉には。だって、はっきり肉と御霊を入れないって書いてあるもん、聖書に。逆らうって書いてあるもん。でも、御言葉を入れていくときに、信仰が与えられていくんですよ。キリストから与えられていくんですよね。希望がありませんか？もしね、今日は、私は、まあでも礼拝に来てる人は素晴らしいですね。ね、でも引きずるようにして来た人もいるかもしれません。ね、でもね、いいですか？信仰自慢弱いなとかないなとかね、ああ、自慢信仰薄いなとか弱いなと思ってる人ね、そういうことじゃないですよね。御言葉に触れて神様に送ってくるわけってことね、これはね、まず知っててほしいなと思うんですね。でね、まあ、実際の、あ、でちょっと面白いんですけどね、今日のところね、一では話せなかったんですけど、実は、この、今読んだところのすぐ後にね、面白いんですよ、これね。人がどうしたかというと、ね、人々はね、この、すみません、使徒行伝に戻りません、ね、使徒行伝の14章のところで、ルステラの人たちは何したかというとね、11節以降ね、パウロがこう、奇跡を行ったじゃないですか。そしたらみんなびっくりしてですね、11節に、パウロのしたことを見た群衆は、声を張り上げ、ルカオニア語で、まあ、その現地の言葉で、神々が人間の姿をとって私のところにお下りになったのだと言ったと。つまり、ああ、神様が現れてくださ なさったってね、パウロをまるで神のようにして、でパウロと、バルナバなんですね、12節に行くと、バルナバをデウスと呼んで、パウロが主に話しとったからヘルメスと呼んだと。まあね、そこの神様デウスとヘルメスという神様にしちゃって、すごいんですよ。町の門の前にあるデウス神殿の大使は、異教徒の祭司まで奇跡を見たから、この人たちは神様だって言ってですね、お牛数頭と花飾りを門の前まで携えてきて、パウロとバルナバの前に生贄を捧げようとした。やっぱりでも奇跡が始まってきたらね、あり得ると思います。ね、木原大明神とか言ってですね、ね、石田大明神とかですね、ね、小川大明神とか言ってですね、なんかね、日本人でやりそうじゃないですか。ね、ね、なんかね、お牛じゃなくて何しましょうかね。ね、バスフリーキップかなんか持ってきてですね、ね、ありがとうございますってね、なんかこう、いや、あれいると思うんで、本当にこれしたんですね。だって、生まれつき足の毛になった人がいきなり立ち上がったら来たりしたでしょ。びっくりしたんですよ。すごい奇跡ですよね。だって今、ここで、この礼拝の時にね、文字の方が来られて見えるようになったり、耳の聞こえる方が聞こえるようになったり、車椅子の人がいきなり立ち上がったら、で、しかもあなたはそれはイカ様じゃないって、本当にこの人は歩けなかったってことを知ってて、目の前で怒って、現実に本当に歩けたら、びっくりしませんか？お前ならね、日本人の場合はね、なんかね、あそこの牧師はすごい力を持ってるって、こういう言い方をするんですよ。あそこの牧師はすごい力を持ってるって、新井先生が言われちゃいましたもんね。新井先生自身は散々ね、私は一人も癒したことがない、一人も救ったことがないって、徹底して言ってたのに、新井牧師に癒してもらったってみんな言うわけですよね。日本人の特徴です。まあ日本人に限らないかもしれない特徴ですね、人間の。で、この時もそれでね、わーって持ってきたんでみんな。牛数頭とね、なんかその、花飾り。まあ花飾りはいいけど、牛は食べたい気はしますけど、持ってきたわけですね。まあしたらですね、パウルたちはね、やめてくださいって言ってね、まあ、書き込んでいってね、こんなことしないでくださいってね、私は皆さんと同じ人間だって、殺しかさったのは神様だってこう、一生懸命言うわけですね。そして、やっとそれをやめさせる。って書いてある。それでね、そこまでしてね、みんながこう、生贄持ってきてね、神様だって言った人が、いいですか？そういった人たちが、パウルが辞めさせたら、ところが、そう言ってたにもかかわらず、19節見ると、その前18節、こう言ってようやくのことで群衆が彼らに権威を下げるのをやめさせたと。ね。そしたら19節、ところがアントーケとイコニウムから、アントーケとイコニウムという別の場所からユダヤ人たちが来て、当時ユダヤ人はキリスト教を信じてませんから、今でも信じてませんけど、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにして死んだものと思って町の人に引きずり出したって、どういうことがあるんですか？ああ、神様って牛吸うと思ってきて、ヒーって言おうとした人が、ユダヤ人が来て、いろいろ言ったけど、あいつたちは実はこんな奴だとか言っていろいろ言ったら、そうだったのとか言ってですね、パウロを一瞬して殺したって書いてあるんですよね。この後生き返っちゃうんですけど、パウロは。ですか、神様だって偶像を下げて、へーって言った同じ人が、一瞬にしてみんなバーってこう、パウロとパウロを殺してしまったって書いてある。書いてあるの、はっきり。なんとまあ人間は移ろうんでしょうね、群衆は。こいつらなんだって私若い時思いましたけど、55歳でもうすぐ6になるんですけど、ああ自分の中に同じものがあるなって認めざるを得ませんね。もしキリストに目を向けてなかったら同じ失敗をする。人を見ていたり、人の話を聞いたら簡単に移り変わります。これね、すごく面白いんですよ。ね、パウロの話に耳を傾けて、キリストの耳を向け、そして聖書の言葉を聞いた人々ははっきり癒されて奇跡を体験したけど、ね、パウロという人を見てた人、はぁーって言って今度はまた違う人の話を聞いた人、神の言葉でもなくイエス様でもなく人を見てた人たちは、ね、生贄を持ってきて祀り上げた次には今度は同じ人に向かって石投げて殺してる。こんなに移ろうんですね。聖書ってものすごく正直に書いてあります。さ、パウロはこの後実際ね、でも生き返ってね、あれするんですけども、いやね、あれですか、私たち人間っていうのは御言葉に触れてないと簡単に移ろうんです。揺らぐんです。ああ、なんて私は不信仰なのかしらって当たり前ですよ。お互い御言葉に触れてるときに私のうちに信仰が与えられる。イエス様に目を向けてるときに、イエス様の話を聞いてるときに、キリストを見てるときに信仰が注がれてくるんですよね。だからね、これをね、マジでですね、で、 証し話したいと思いますけども、御子井新聞が出てますけども、ね、まあ、いつも同じジョークを言って面白くないですけど、ごめんにですね、ごめんどうですか見ていただきたいんですが、ね、このごめんにですね、今回はですね、思わず笑顔になってしまう話で、今ね、七世教会のコンテンツがありますけども、そこに飯塚教会の、デニシ牧師の奥様、デニシ松尾さんって言うんですけども、もう今その方は80代ですけど、その方がまだ20年前、62歳で仕事を退職されたんです。そしてお母さんを、お母さんはそれまで、お父さんのところいたんだけど、引き取ったそうです、自分がね。だから、まあ、62歳で引き取ったってことは、お母さんは、まあ、80以上でしょうね、当然。ね、二十歳で産んでても82だからね、80以上ですけど、その高齢のお母さんを引き取った。で、高齢になるとよく転びやすいんですね、皆さんね。でね、こう書いてますね。20年ほどの前のことになりますが、ちょっと古い話だけどね、62歳で退職したこの松尾さんは、それまで弟のさんのところにいたお母さんを引き取ったと。高齢のお母さん。母と同居し始めてから数ヶ月経った時に、近所の病院で転んで、母は股関節を複雑骨折し、労災病院に入院することになったんですね。これはきつかったと思います。そして入院して治療が始まったんですけども、か細い老人の足に、ね、年取って細くなるじゃないですか、その足に、数キロの重りで牽引するんですね。その治療は、母にとって地獄の苦しみのようでした。はい。苦痛に耐えかねた母は、こんなに苦しい目に遭うんだったら死んだ方がマシとさえ言うのですと。これは本音だと思います。もうあんまり苦しいからね。で、牽引の重しを外そうとする母を、ね、私は、まあ、他この松尾さんは押しのけてできることなら変わってやりたいと思うほど大変な入院生活だったんですね。で、ちょっとそれはね、見るのに耐えなくなったって。母の痛み苦しむ姿を見るのに私はとても耐え難い苦痛でしたと。ところがね、ついにね、あんまり暴れるから苦しくて、母は動かないように手足をベッドに縛り付けられて、80代のね、高齢のおばあちゃんが、そして治療を受けるようになったんですね。で、お医者さんがね、痛くないから大丈夫だよって言って牽引した。でも実際そう痛かったでしょ。その結果、このおばあちゃんお母さんは、痛くないからって言ったのにものすごい痛かったから、もうお医者さんと看護師さんを信用できない。ね、だから、医師や看護師に対する不信感が強くなり、ね、この松尾さんが病院に泊まり込んで付き添いしなきゃいけなくなっちゃったんですね。ね、これで、書いてますね。病院で母の朝食を済ませると、30分の道のりを 50cc のバイクで帰宅し、家族の洗濯、夕食の用意を済ませてから、午後5時の夕食までに病院に戻ると。そして一緒にずっと夜過ごして、また朝のご飯を食べ終わったら戻るという、それが毎日続いたんです。である時はですね、バイクがパンクしてしまって、マラソンのまま暑い時に、バイクを押しながら家まで1時間かけて帰ったこともあったと書いてありますね。ね。で、そんな状況の中で、ね、神様の思わずもどうしてですかって、いつまでこんなことが続くんですかって、ね、泣きながら祈ったこともあるけれども、感謝しなさいって御言葉に書いてあって、教会でその御言葉をいつも教えていたので、まあ、神様に感謝をするようになったと。ね、御言葉に立って。そしたら、お母さんが退院できるようになったんですね。で、あ、よかったって思った。そしたらですよ、ね、ようやく母は退院してしましたか。しかし、ほっとしたのもつかの間、今度はデイサービスでベッドから落ち、今度は大腿骨の複雑骨折をしてしまいましたと。でもこれ、ものすごく現実味があるでしょ。なんか他人事と思えないって、本当にこういうことよく起こりますよね。ゴールじゃないね。またあの苦しみが戻ってくるのかと思ったら、どっと疲れが出てしまい、愕然とした気持ちでしたと。すごい正直書いてますよ。私たちはクリスチャンですので、そんな言葉は使いませんが、すごい正直。神も仏もいないのかという心境でした。すごい正直ですね。ね、そういう気持ちだったって。ね、わかりますよね、そういう気持ちだったの。ね、そしてその時レントゲンを取った。ね、でも本当に癖骨折してた。でもあいにくベッドが満杯だったので、一旦帰宅して、安静にして3日後に再び行くことになったんですね。その時にですよね、お二人、この人はね、自分のお母さんなんだけど、ご主人に話をして、ご主人と一緒に、キリストに目を向けたんです。心から、これ聖書の言葉に触れたんです。あなた方が二人が心を一つにしているなら、どんなことでも叶えてくださる。マタイの福音書の18章、19節だったかな。書いてある言葉ですね。書いてありますね。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにしているなら、天におられる私の血はそれを叶えてくださいます。マタイの福音書18章、19節。その言葉にね、心を止めて、ね、 その夜私は主人と神様に憐れみを求め真剣に祈りましたってイエス様に目を向けたんですよ。でこの御言葉を見て祈ったんですよ。治るって奇跡を信じたわけじゃない。でもちょっと今とは違う、イエス様に心を向けて本当に真剣に御言葉に立ってやったんですね。で皆さんね、御言葉に力があるんです。松尾さんに力があるのでもないし、ご主人に力があるのでもない、私にもあなたにも力はない。でも御言葉に力がある。でキリストに力があるんです。そのキリストに目を向けて御言葉に立った時何が起こったかというとね、3日後、ね、再入院の診察室で考えたことのない奇跡的な癒しが起こってたんですね。もう一遍レントゲンを取った。何が起こった？折れているはずの母の骨は折れていなかったのです。押しつぶされ砕かれていた骨が完全に元通りになっていたんですね、3日で。で看護師の方に聞いたらですね、若い人ならありるかもしれないけどね、もう80代後半のこういう方がね3日で完全に治るということは普通ないですね。あれ奇跡ですよね。3日前のレントゲンと今撮ったはずのレントゲン写真がそれを証明していました。もう明らかだった。でもちろんまるで狐に騙されたように合点がいかない医師からは医学的な説明はありませんでした。日本のお医者さんがね、私いつも言います、お医者さんすごい尊敬してるんですよ、間違いなくてね。お医者さんは本当に素晴らしいことだと心から思ってます。ただちょっと残念なことはね、こういう時に別に信じるなんてないからね、不思議なこともあるもんだねってね、なんかな何か信じてるのとか、ね、祈ったのとかね、ああそうなんだねってね、私は信じないけどもうこれは奇跡だねとかね、そういうなんていうかな、それを認める心の広さっていうのを持ってほしいですよね。ね、なんかそういうことをなかなか日本のおじさんは言ってくれませんよね。これは正直残念です、ね、でこの時ももうきょどんとしてええって思ったけども説明なし。でも分かってたのはっきり、二人が心を一つにして祈ったんです。御言葉を信じて、御言葉に立って、御言葉を信じて御言葉に立ってですね、そしてイエス様に心を向けて、奇跡が起こったんですよね。私たち夫婦が心を一つにして祈った祈りを神様は聞いてくださり、答えを与えてくださったのです。でこれがこれそれまでもクリスチャンだったんですけどね、いわゆるカリスマ、癒し、そういうことを体験して初めてだったんですね。でこれは神様だ、私たち夫婦が初めて体験した癒しの御業でした。でこれあの漆島牧師の偉い若い写真がありますよ、20年前のね。漆島牧師からお母さんはこれ祈ってもらってますよね、これね。で確か宣伝向けたはずですよね。で、あも奥さんの方のお母さんは後からですね、あのご主人の方の両親はクリスチャンですけど、ね、これですね。でそれなんですね、この時何があったよね、キリストに顔を上げたんです。病気もない、それまでも感謝だと思うんですよ。はあ、このことありがとうございます、はあ、この権威ありがとうございます、はあ、この苦しみありがとうございます、はあ、神様、はあ、なんでこんな目に遭うんです、はあ、ってこうそれを見ながら感謝してると思わずも、はあ、どうしてって出てきちゃうと思うんですよね。でも彼らの目をキリストにあげたんです。そして心を合わせて真剣に祈り始めた、御言葉に従って、その時にね、神の力を与えたんです。私は聖書に触れる時にね、信仰を与えられてくるんですよ。でいいですか、からし種でいいんですよ。聖書はっきりそう書いてある、からし種の信仰があったら奇跡が起こるって。御言葉に触れて、御言葉に触れて、はあそうか、もしかしたらでもいい、そうだって信じきれたら素晴らしいけど、いやもしかしたらでもいい、その御言葉に触れて、そう思ってその御言葉に応答するときに奇跡が始まるんですよね。もう一つだけ話をしてね、あこっちの話をしようかな、今自分の話をしようと思ったんだけど、ちょっとこの話をしてからね、これは先週うちの妻はですね、大阪と岐阜に行ってきました。というのはうちの娘が誕生日だったんで、今岐阜にいるんですけども、長女はそれで、まあ、大阪と岐阜に行ってですね、最近はピーチとかジェットスターっていう超安い飛行機があるので、それで行ってきたんですね。でその時に岐阜に行ったら、岐阜ですね、岐阜は素晴らしい人が何人か出てるんです。一人はサリーさんね。もう一人は、ね、サリーさんって宣教師ね、チェコに行ったね。でもう一人はですね、杉原千畝さんって知ってらっしゃいますかね。杉原千畝さん、奇跡のピザって本があるんですけど、その本私持ってたはずなのにね、ちょっと今探してなかったんですよ。誰かにあげたか貸したかしたんでしょうね。で彼はどういう人かというと、杉原千畝さんってのは岐阜出身の日本人なんですけど、大学生の頃に東京で、その、大学生じゃないかな、大学生になる前かな、旧姓だから、その時に早稲田の法支援のところに行ってて、そこではね、教会みたいなもんです、今でいうね。そこで福音を聞いたん その時洗礼を受けたわけではないんだけども、そこの、ね、鍵の御言葉がね、友のために命を捨てるという、これに勝る愛はないっていうね、ヨハネの御言葉なんですよ。すごくその言葉が好きで、影響を受けてた。そして彼は勉強して、ロシア語がすごく喋るようになって、外交官になりました。そして、ロシアの方に行った時、満州とかロシアに行った時に、実はロシア人と結婚したんですけども、それで、ハリスト教会ってね、ロシア系の教会で洗礼を受けたんですね。本当に信じてたんです。で、受けたんです。ところが、スパイ容疑とかいろいろかけられて、奥さんとかかわいそうに、それで、結局離婚することになったんですね。いろんな事情でね。そして、その後、日本に戻ってきて、日本人と結婚して、今度は大使館として、大使として、リトアニアってわかりますからね。リトアニアという国に行くんですね。で、その時にはちょうどですね、ドイツのナチスがガーッてできた時だった。そして、ポーランドにドイツが侵攻して、ユダヤ人をどんどんこう、迫害した時。そのドイツから逃げてきたユダヤ人たち、他にもいるんですけど、それがメインになって、リトアニアに来て、ビザを書いてほしいって頼むんですよ。ビザってのは日本を通過できるようにってのは、ヨーロッパに行けない。もうシルビア鉄道を使ってずっと日本まで来て、日本を通過してアメリカやイスラエルに帰るってね、どうしてもビザがある。そうじゃないと殺されちゃうんですね。間違いなく。それで、みんなやってきたんですね。で、ところが日本は、日独伊軍事、三国軍事同盟を結ぶ直前で、直前だった。彼がすぐ電報を打つんだけど返信が来ない。で、何度もってやっと来た時にはダメだってね、ことだったんですね。その、日本に十分お金を持ってるものだけはいいって。ね、だからそうじゃないとダメだってことだったんですね。ここでね、彼は悩むんですね。ちょっとね、読んでみますね。こんなの書いてある。1940年、ね、忘れもしない1940年7月18日の早朝のことであったと。ね、中年さんの日記にそう書いてある、その日。ね、6時少し前、これ朝ですよ。6時少し前、表通りに面した領事公邸の寝室の窓際が、突然人だかりの険しい話し声で騒がしくなり、意味のわからぬうめき声は、人だかりの人数が増えるためか、次第に高く激しくなっていく。で、私は急ぎカーテンの端の隙間からストーカーを伺うに、なんと、これはよれよれの服装をした老若男女で、いろいろな人相の人々が、だっと100人も公邸の鉄格子ですね、に寄りかかれて、こちらに向かって何か訴えている光景が目に映ったと。で、実際行ってみると、そのビザを出してくれってことだった。で、すぐ電報打ったけど返事が来ない。で、待ってくれ、待ってくれって言ってて、で、もうギリギリになってきて、彼はもう家を決断しなきゃいけない夜が来るわけですね。で、ものすごい悩むんです。と、私、まず間違いなく分かることだ。その晩、東電杉原中根さんは祈ったと思いません？本物のクリスチャンだったから。あんまり出てきませんけどね。で、再婚した奥さんも本物のクリスチャンだったんです。そしてね、でもね、杉原中根さんはね、自分一人だったらね、すぐにでもビザを確保しができてたんです。ただ、妻と子供がいて、もう子供は小さい子供が3人ぐらいいたのかな、この段階で。後で4人になるはずですけども。この段階で4人いたのかな、とにかく4人子供いるんですけど、この時はまだ3人かな、なんかなんですけど、ね、もしこのことをしたら、まず間違いなく外交官を辞めさせられるだろうし、それだけじゃなくて、迫害ね、軍国主義が台頭してきましたから、東電なんか迫害され、特に妻子供がどうなるかわからない。そのことを考えたときに彼は考えちゃったんですね。でも、一晩祈りながらね、やっぱりやらなきゃいけないと思うんですよ。で、ただ奥さんにね、言うわけじゃないんだ。そのからね、奥さんもクリスチャンだったんで、こう書いてある。杉原夫人が、奥さんが、難民たちの、ね、その人たちの、うちにいた、憔悴する子供の姿に目を留めたとき、町の角で飢えて息も絶えようとする幼子の命のために主に向かって両手を挙げようという旧約の預言者エレミアの哀歌が突然心に浮かんだって見言葉なんですよ。その姿を見た時に見言葉が響いてきたんですよ。神の言葉がこれ触れてるからです。覚えてるからです。心に見言葉が刻まれてるんです。見言葉なんですよ。でその見言葉が来た時にご神が聞くんですね。領事の権限でビザを出すことにする。いいだろう。つまり、何が起こっても覚悟あるか構わないかってことですよ。そうした時に、血という中年の問いかけに、後で私たちはどうなるか分かりませんけど、そうしてあげてください。って言うんですね。ああ、しね、今日ちょうど御言葉がね、妻たちを、ね、御言葉に従うのとても従いなさいってことで、華やかな語りじゃなくて、穏やかで口ない礼を語りにしなさいって書いてあったじゃないですか。私日本の女性ってそれ持ってたと思うんですよね。顔系で言ってすいません。ね、それで何かというと、 これね、全然派手じゃないです、ね、私はどうなるか分かりませんけどって、分かってるのはどうなるか分かりませんけど、そうしてあげてくださいって、全然興味力もない、でもある覚悟がある、で実際覚悟してその通りになるんですよね。このあとなんとね、2000、すみません、正確な数字忘れました、ちょっとね、ちゃんと見たら書いてあるんですけど、2000伝言書くんですよ、前、ね、18時間書き続けるんです、バーって。で1家族1枚なんです。だからバーって書き続けるんですね、18時間。そしてもう手がダメになったら、向こうの人は印鑑を作るんです、簡単なゴミはね。でサインだけにするんです、作ってね。でそれでパカッとサインだけするんです。そしてついにもう領事館退去せよってね、日本の領事館自体を閉めて閉鎖して出ていけってことになったんですね。それでリトアニアから出されるんです。でその出る電車に乗るまでバーッと書いてるんです。で電車の窓にみんながこうユダヤ人たちがパカッと紙を渡すんです。そしたらそこに必死に書くんですからって、こう電車の窓で。で最後にこういうんですね、すいません、もうこれ以上書けませんって言って、あの中には窓がね、もうあの走ってるんです、電車が、列車が走ってる、書き続ける、書いて書いて書き続けるんだけど、去ってます。そしたらユダヤ人の青年がですね、その電車を追いかけるんですね。で言うんですよ、ね、あの中年って言ったの、千歩杉浦って言ったの、中年って発音しにくいから千歩杉浦って言ったの、そうも読めるからね、千歩千歩ってね、先方、私はあなたのことを忘れないって、必ず会いに行くって言って叫んで行くんで、これ本当の話ですよ。で戦後探しに来るんです、先方杉浦って。だ先方杉浦ではないんです、そんな外交官はいないって言うんですよ、日本は。で当然外交官クビになってましたもんね、即刻ね。でかなり厳しい人生を送るんですけども、ところがついに見つけるんですよね。そしてイスラエル大使館に呼ばれた時に、そのイスラエル大使館に行った時に、その大使館の人が、覚えてらっしゃいますかって、私はあなたがあの時書いてください、助かった人ですって言ってね、で私の人生で命の次に大事なものはこれだって言ってね、その時杉浦中年が書いたね、そのビザを出すんですよ、持ってるんですよ、命の次に大事なものだって、あなたのおかげで私は助かった、6000人助かるんです、6000人が。日本ではほとんど言われてないんですよ ね、でもそうなんですよね。そういうで彼らはクリスチャンだった。なぜそれができたか、勇気ある素晴らしいだったって人を称えやすいけど、そうじゃない。彼はあの晩神に向かって祈ったんです。キリストに目を向けたんです。十字架のキリストに、我が彼氏に聞いた友のために命を捨てるという、これよりも大事なものは、素晴らしいものはないってね、その御言葉は彼の心に響いてきたんです。で奥さんは子供いた時にこの御言葉を愛が思い出して、もうどうなるか分かったけど、そうしてあげてほしいって言って、一緒にその十字架を引き受けた。なぜそれができたのかって、これ彼らの中に御言葉があったからですよ。彼らはキリストに目を向けたからですよ。で私たちもいろんな人生の決断が、これからね、ちょっと時代が厳しくなるから、あることがあると思うし、今だってあるかもしれない。神の方を選べるかったら、お互い肉には選べないんです。ダメだなと思う人はありません、弱いなと思う人はありません。肉にはできないんです。それを認めて頑張るんじゃなくて、御言葉そのものに触れるんです。神の言葉に触れた時、その神の言葉が私の心にこう入る時に、神の言葉が私の心に触れてくる時に、力が来るんですよ。友のために命を捨てるという、これに勝った愛はないって、それが心に響いてくる時に、そうだ書こうって決心する。子供いた時に愛か思い出した奥さんは、ああ死に向かって両手を挙げて、どうぞやってくださいって言えたんですよね。御言葉に力があり、キリストから力が来るんです。聖書の前に何度もね、恐れるな、恐れるなって書いてあって、平安あれ、平安あれって書いてあるんです、新約ではね。ということは、しょっちゅう恐れて不安だったってことです。で、クリスチャンになったら不安がなくなって恐れがなくなるかって、そんなの嘘です。地上に生きている限り罪人であり、サタンがいるわけだから、恐れと不安は来ます。だって神の器に何回も恐れるなって言ってんだから、聖書中最も勇気あるのはヨシアだと思うけど、ヨシアに向かって何度も恐れなって言ってるし、弟子たちに向かっていつも平安あれ、平安あれ、平安あれって言ってんだから、いかに彼らが不安だったかですよ。だから私たちはクリスチャンであっても不安や恐れが来るんです。でも御言葉に聞くとき、御言葉に目を向けるとき、イエス様に目を向けて、あの十字架に復活されたイエス様に目を向けるときに、力が与えられてくるんです。大丈夫だって、踏み出していこうって、きっと治るぞって、奇跡は起こるぞって、私の人生に現れるんだぞっていう期待と信仰が出てくるんですね。でなんですね、イエス様に向けてほしいんですね。主に期待してほしいんです。その時に神の技が出てくるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。もう終わりますが、去年 私はパトモスに行きました。で、一番最初ローマと一緒に行くって言った時にものすごい強い流しがあって行かなきゃいけないと思ったんです。行きたいじゃなくて、ですぐに九州も断食をしたんですけど、普通私断食最近得意じゃない、昔よくやったんだけど、あっという間にできたんですね。で、私ね、これはいけるなと思ったというか、行かないといけないんだなと思ったんですね。簡単に断食ができたから、自分の力じゃないと思ったから。ところがですね、境内はなかったんで、ね、でも信仰あったんです、その時はすごくね、行けるぞってね。だから献金来たんです、2回ばかりね。でも2回とも2日でなくなりました。なぜかって必要がいっぱいあったから、生活に。パトモスっていう指定元気じゃない限り使えないじゃないですか、生活できちんと使わなきゃいけない。で、必要がいっぱいあったのでポンポンとどっちも使ってなくなったんですね。結構大きな献金になったのに。で、恥ずかしいけどその後思ったんですね、パトモスまで行くにはちょっと道が遠いなって。神は支えてくださるから献金は来るだろうけど、ちょっと無理だなと思ってね、私の中にね、不信仰が生まれちゃったんですよね。で、教会でみんなやってると、みんながね、木原牧師が、行きますよ、って、信仰の時にね、木原牧師はパトモス行きますかって言うんですよね。で、最初はみんな、ありがとう、ね、僕の私の前でね、思ったんですけど、そのうち腹が立ってきてですね、不信仰って恐ろしいですね。不信仰になるとそうなるわけですね。ね、お前でね、そうだったん。ところがね、直前の日曜日にパウロ牧師がね、クリスチャンはね、求めがなくなったら、ダメですよ。願いを失ってしまったら、神に期待しなくなったらおしまいだよって言ったんですね。で、何度も言ったことなんですよ。何度も。なんかその言葉がね、すごい飛び込んできたんです。俺神に期待しなくなってるって。求めなさいっていう、単純に従わなくなってるって思って、もう一遍、見言葉に書いた。神様、すいませんって。本来行くべきだったのに、不信仰の結果行けなくなってないように許してくださいって、これ改めてね、単純に見言葉に立って求めますってね。本来行くべきだったら生かしてくださいって。遅すぎるかもしれませんけど、あなたの過ぎることはないからって祈ったらね、第7礼拝終わった後、長崎大学の学生に伝道したんですね。頼まれて教会来たから、妻から携帯に電話があったんですけど、出なかったんで、終わってから電話し直したらですね、第2礼拝終わった直後に2人の人から連絡があって、パトモスに行ってくださいって指定献金になったんですよ。これで晴れるよと思ったんですね。見事だなと思って、神に期待したら、御言葉に立って主に心を向けたら、ところがね、遅すぎたでしょ。飛行機が高くなってたの。で、遅すぎた結果、部屋が二人部屋じゃなくて一人部屋になったから、割り増しがすごく高かったの。で、またがっかりしたの。で、また教会がまたね、神様の可能割り増しとかって月曜日に祈るわけですよ。で、ちょうどその日は満月でね、普通は金曜日になってる時は月曜日だったの。で、みんな祈るの。だからみんな祈ってた時に携帯に電話、またメールが来たんで、別の人から、全然別の人からね、どっちも九州じゃないんです、別のところから来たんで、どっちもね、別の、またそれは別の人からね、その事情を知ってた人がいたんですね、メールにね、足りない分は全部私が出しますので安心して行ってくださいって。あれ、ね、私ね、ちょっと僕はびっくりしましたよね。で、もちろんですね、私に信仰全然なかったんです、恥ずかしいけど。でもね、パウロ牧師って肩書きに御言葉が響いてるんです。神に期待してないくなったらダメだよって、聖書は求めなさいって書いて、神に期待してって、キリストにもっぺん目を向けて悔い改めて求めたんですよ、御言葉に従って。で、教会でみんなで一緒に心を一つにして求めたんですよね。だからね、御言葉に力があるのです。キリストから信仰が来るのです。あなたの目はね、十字架にかかったキリスト、復活されたキリストに向けてください。そして御言葉に心を向けて、御言葉に触れましょう。で、信じなきゃなんて頑張らない。だってほんの小さな信仰でいいんですよね。だって私の時恥ずかしい、去年のパトモの時すごい信仰なかったもんね、恥ずかしいけど。でもその小さな信仰でも用いたら、神は肌にかさった。とにかくね、御言葉から来るってことを覚えてください。キリストと御言葉に力があるのです。私たちではありません。キリストと御言葉に力があるの。ここから信仰は注がれてくるんです。そのことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は生まれつき足のいかなかった人がパウロを通して癒されたんですけど、パウロというよりもパウロが語った御言葉を、イエス・キリストのことを聞いたとき、彼のうちに癒される信仰が与えられて、自分の足で立ちなさいというときに彼は立ち上がって歩いて奇跡が起こりました。私の人生にもあなたは同じことをすることがおできになります。たくさんの不可能が私たちの周りにあり、私たち自身にもありますが、もう一度神の言葉に私は触れ、イエス様に目を向けて、イエス様から 御言葉を通して信仰を与えてくるように、信仰を作り出すのでもなく絞り出すのでもなく、神が与えてくださる信仰を受けていただいて、御言葉を通して信仰が育まれて、お互いの人生の中に奇跡を、愛する者の中に癒しと奇跡を見ることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の様、お一人お一人に願いを与えてください。求めを与えてください。願いがないなっていう方、もちろん小さな願いあるんだけど、なんかもう大きな願いってか、それがないなっていう方は、御言葉に触れなさい。御言葉を読みなさい。その御言葉を通して、なんかあなたに神様がなんか夢を与えられます。その夢に向かって祈り始めなさい。最初はうーんと思うんですけど、祈り始めると不思議なぐらいあなたの内側になんかこう夢に対する信仰が与えられてくると知られます。イエス様、膝の痛みを取り除いてください。イエス様って命ずる。よっさりよ。かかとが痛い方な、かかとに触れてください。イエス様って命ずる。よっさりよ。なんか気になって仕方がない人はいるんですけれども、私はペトロに語ったのにあなたにも言おう。私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。前の人ではなくて、あなた自身が私に従いなさい。あの人がどう言った、この人がどう言ったってことじゃなくて、あなたは私に従いなさい。その時あなたは自由になると称されます。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる。完全にあっさりよ。すべてのがん細胞、イエスキリストって命ずる。消えてなくなれ。がんとがんの悪霊、イエス様って命ずる。その人の力、完全に出ていけ。イエスキリストになって、イエスキリストになって、やっさりよ、やっさりよ、やっさりよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。パニック障害、あるいは躁うつ病、あるいは不安神経症、対人恐怖症、あなたの癒しの鍵は御言葉に触れることにあります。御言葉そのものに触れていきなさい。人を恐れてはいけません。人を恐れるときに罠に陥ります。御言葉に触れなさい。御言葉に触れなさい。あらばらばら、すばらばら。すごく感謝をしてるんですけども、感謝をしながら御言葉に触れなさい。御言葉に触れることによって、あなたの感謝が何か力を持ってきます。感謝しながら不安になっている人がいますが、御言葉に触れなさい。御言葉に触れることによって、感謝している中で不安ではなくて、なんか御言葉に触れていくと信仰と希望が与えられてきます。こう御言葉に触れなさいと言われます。イエス様、その人の心に平安を与えてください。癒しを与えてください。シャローム。イエス来てしまって、恐れと不安をその人の力され。シャローム、シャローム、シャローム。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。新しいなんか歩みに入っていくかどうか迷っている人がいますけど、もうすでに私は言葉を与えました。あなたはもうその言葉を受けています。その言葉にしっかりと立って恐れずに進みなさい。私は私に言葉に従ってくるものを祝福すると称されます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞ。 支えください。それではお知らせをよろしくお願いします。